この番組は僕らが毎週気になったことをリレー形式で語り合うポッドキャストです。番組へのフィードバックはアンカーアプリ内のボイスメッセージにお願いします。番組は週替わりの更新でポッドキャストへの配信もしていますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。
はい。というわけでね、始まりました。第1回、グッドイーブニングビエナム、イエーイ。はい。というわけでね、今回ね、始まりました。この番組では、僕、今、ベトナムの留学の身なんですけれども、ベトナムで出会った、まあ、面白い人とか、会った経験とかを、この番組でね、発信していければいいなと思うわけなんですけれども、初回はね、今、ベトナム10ヶ月目。留学してる
9ヶ月目
ですか、はい、あ、すいません失礼しました。9ヶ月目だそうなんですけど、9ヶ月間留学してね、今もう留学生界隈ではもう長老と呼ばれるね方にゲスト登場してもらおうと思います。それでは自己紹介お願いします。
こんにちは。ホーチミン大学でベトナム語を勉強してます、9ヶ月目福原モナです。
イエーイというわけでね、皆さんモナちゃんって呼んであげてください。
モナちゃんです、
はい、モナちゃんね、9ヶ月ってすごいね。いつから？
去年の9月から。
去年の9月から
ホーチミン来て、
はあ、はあはあ、はあ、
そう
どうですかベトナム、もう9ヶ月目っていうのは。
なんかベトナムの中で南部だから、はいはいはいはい、ずっと一年中夏、
うん、
ずっと行く前も夏だったのに、なんか来ても夏で、帰るのが7月なんだけど、はいはいはい、日本帰っても夏みたいな、本当にずっと日焼け状態。
こんがりね、
こんがり焼けて、元黒なんだけど、まあ、もっと黒になったよね。
もうそうだよね、そうそうそう、今なんかもうちょっとね、
うん、何何何で
も
ベトナム人みたい、
黒くなりすぎてね。そうそうそう、現地人ってよく言われるもんね。
元から現地人って言われたんだけど、うん、なんか日焼けしたし、なんか顔もねちょっと日本人じゃない感もちょっとあるから、うん、なんかベトナム人ってよく間違えられる。
なるほどね。ベトナム人とよく間違えられるのね。
そうそう、なんか日本人5人とこう食べに行って、私がそのうちの1人で、
はいはいはい、
でなんかこうレストラン買いんじゃん、
うん、
でなんかベトナム人のスタッフの人がなんかめっちゃ私にだけ早口でベトナム語喋ってくの、うん、なんか私がなんかベトナム人でみんなに通訳してくれるでしょみたいな、そのノリで
こいつに話しかけとけばスムーズに行くなみたいな
行くっしょみたいな感じで話しかけてくるんだけど、全然わかんないじゃん、来たばっかりの時とか。
来たばっかり、あ、特
に
ね。
え、何みたいな。
だってね、あのモナちゃんもだってね、僕も語学劣等生なんですけど、
そうそう、
モナちゃんもだってね同類だったもんね。
え、同類は言うな同類ではない
同類だったもんね
ちょっとそれは違うじゃん。
テストのたびに、あ、やばいやばいみたいな、
うん、まあまあ、
なんかいや全然勉強してねえわっていうやつがいる中さ、
うん、
俺らさガチでさやばい人
みたいな、そうそうそう、
勉強してないだったじゃん。
静かにやばかった、
静かにやばかった。まあ、俺うるさくやばかったんだけどさ、
あ、
で結果やばかったんだけどさ、
結果やばいままでしょ、
うん、そうそうそう、いやまあ本当改善しようと努力してるけどね。
あ、ちなみに私落としてはないから、単位。
いやいや僕も1回しか落としてないから。
落としてんじゃん
1回しか落としてない。
あ、そう、
1回ぐらい許してほしい。
いや、まあまあ、じゃあ許そう
長老の許しを得ました、長老の
許しを。
まあまあまあ、というわけで ね、まあ、ね、
そうですね、
まあ、僕は正確に言うと留学ではなく、あの、まあ、ちょっと働いてるって感じなんですけどね、
うん
うん、まあ、なんでちょっと語学の勉強はちょっと後回しになりがちなんですけどね、
まあ、
こっちに来てちょっと重要性みたいなのは分かるよね。
そうだよ、ベトナム人と話すにはベトナム語が必要
なの。本当にそう。いや、なんかもうフィーリングで今なんとかしてるけどさ、
うん、
いや、まあ、なんかもうちょっと勉強しようって気になるよね。
必要だよね。
いや本当に焦ってる。
上手くなりました、私。
いや本当ない、いや本当ないんですよ、モナちゃん
ね、
モナちゃんちょっとじゃあなんかベトナム語で、
いやいや、いや、
これ分かるんだよ、困るふりだっての、
う
ん、
そうそう、
え、なんかちょっとベトナム語で自己紹介してよみたいなさ、
うんうん、
いや分かるんだけど、
うん、
ちょっと軽くなんか、
うん、
なんだろう、
これを聞いてるベトナム人様方には、
うん、
ちょっとあれってなるかもしれないけど、
うん、まあ、
日本人の皆様ね、
うん、
多分大丈夫、
ちょっといきり倒していいから。
あ、いきます、じゃあ、
はい、どうぞ。
何、自己紹介。あ、しんちゃお、
しんちゃお、
あ、エムテンラモナ、
私の名前モナです。
あ、そうそう。全外国はモナラ、ベン、ディンビュ。何でしょう。
いや、あれでしょ。私は、うん、私の専攻語はベトナムです。
うん、ああ、これは推理したね。
うん。いや、してない、してない。 本当に分かった。
あ、じゃあ
本当に分かった。
そう、テッコはエムラドプサ、
一番好きな趣味は読書です。
うん、
一番好きな趣味やって日本語おかしいけど、
うん、
まあでもそう言ったでしょ。
言ってないね。まあ趣味はって言ったけど、一番好きないらなかった、ね、
一番好きないらなかった。あれ、うん、ソーティックって言うの。
ソーティックが趣味。
あ、
グワマモナラドプサ、
勉強します。
あ、勉強しましょう。
はい、まあ、僕のね、僕もうちょっと頑張った方がいいということでね、はい、もうこの辺でね、長老のベトナム語イキリ講座を終わろうかなと思うんですけど
9ヶ月目にして使う単語じゃないっていう簡単すぎて
もうちょっと難しいやつやってくれたら僕もね、なんか、うん、あ、それなら分かんないかなみたいな感じだったのにね、うん、
ちょっと思いつかないね、パッと言われるとね。
まあまあ、まあ、日本語だから、そういうもんだよね、うん、でもまあ
日本語で言ったらこんにちはしか出てこないでしょ。
で、この前なんかこのモナちゃんに手伝ってもらって僕らね100人にインタビューしたんだよね。
そうそうそう
そうそうそう、
ちょっとそれよ、それ、
いや、それよまあ、どういう内容だったかは言えないんですけど、うん、僕のね、働いてる方で、まあ、たまたま普段は僕テレビ制作会社で働いてて、ベトナムので、まあ、全然それとは関係ない業務で、ちょっとリサーチの業務がね、少し来てね、それで、あ、せっかくならなんかちょっとね、モナちゃんにご飯をおごって手伝ってもらおうと思って、
そう、
まあでもなんかモナちゃんもね、なんかね、面白そうみたいな感じでね、
そうなんですよね、
一緒にね、ベトナムの10代100人にね、
そうそうそう、
インタビューしたんだよね。
まあ、ベトナム語使えるからね。え、なになになに、使ったじゃん。
いや、使ってたけど、
うん、
なんか当てつけみたいに今
違う、
当てつけ、
なんでなんで、
ベトナム語使えるからねって、
やばい、
うん、
あ、そうそうそう、
俺だって日本語使えるし
じゃあベトナム語使えるインタビューだから参加したいと思った
よ。そういうことね、そうね、そうね、
自分が使えるからってことじゃない、
はい、失礼しました。はい、そうそうそう、まあ、っていう感じで、まあ、楽しかったよね、結構ね、
楽しかった。
ベトナムで100人インタビューする経験、
ね、だからタツキがシンチャオって始めてくれたから、
そうそうそう、シンチャオ、シンチャオ、エムホイモチューってはコンアーって言ってね、
うん、そうそう、ちょっと聞いてみますかって、ね、そう、
質問よろしいですかみたいな感じ聞いてね、僕が切り込み隊長をやってね、
そうそう、
で、モナちゃんが基本的に質問して、
うん、
で、僕がちょっとね、いろいろアシスタントとかしてね、
ね、
ね、やりましたよね。
ね、なんか後半スイス行ったよね。
後半本当スイス行ったね、うん。人が人を呼んでくれたね。
そうそうそう。図書館がね、
そう、いろんなとこ行ったよね。うん、ホーチミンの名物のデートスポットのなんか噴水広場、亀の広場っていうんだっけ、うん？
亀の広場。
亀の広場っていうのがあるんですけど、まあそことかでいろいろ聞いたりとか、まあテニスコートとかね。
うん、
あとビンコムセンターっていう大きな中心部にショッピングモールがあるんですけど。
うん、
そこのね、本屋さんとかね、
そうそうそう、
地下のなんかカフェとかがいろいろあるところとか、
そうそうそう、
聞き込み調査をしてね、
しましたね。ま
あ、なんだかんだね、なんか5時間ぐらい経たないぐらいで全部回れたよね、
うん、だから2日間に分かれたけどね、
2日間に分かれたけどね、5時間まとまった時間は取れなかった。
そうそうそう、
まあ、でも楽しかったよね。
楽しかったね。
いやー、でもね、
うん、
そうそうそう、ベトナムの10代の子もね、すごい英語とか喋れる子とかね、
そうなのよ、
そうで、
ね、
スペイン語とかもさ、
うん、
ちょっとスペイン語の素養のある子とかもいてさ、
あ、ね、
びっくりしたよね、
うん、
いやいやいや、すごい
クオリティ高い、
クオリティ高いよね。
日本語も知ってる子もいたしね。
ベトナムの人材ってもうめちゃくちゃ実はすごいんじゃないかっていうさ、いや、多分優秀な人多いよね、
うん、
なんか日常生活しててもさ、
うん、
この人めちゃくちゃ優秀だなって人めっちゃいるもんね、
うん、
全然めっちゃ日本語ペラペラとかさ、
なんか真面目だよね。
真面目だね、
うん、
なんか一度やるって決めたことはもうしっかりやるよね、
うん、なんか結構学校も厳しいみたい。
あ、そうなんだ。
そう、なんかバイトで日本語教えるバイトやってて、
はいはいはい、
中学生2人に教えてるけど、うん、その子たちもなんか一日中勉強で勉強させられて、
あ、でもなんかすごい勉強してそうな子たちだったね。
そうそうそう、
2人ともメガネかけてね。
あ、メガネかけてね、
ステレオタイプですけどね。
メガネかけてないね。
かけてなかった。1
人かけてない、
ね、1人かけてなかった。
何も
覚えてない。いや、俺が行った時はかけてた。
あ、ほ
ん
と、
うん、
あ、その1回だけね。
1回だけ。
あ、
その時は多分かけてたと思う。
たぶんタツキがメガネかけてるから合わせたと思う。
あ、そういうことね、
うん、
いや、めっちゃいい子やん
知らないのに、ね、
そんなことある。
あ、来るの知らなかったのにね。そうそうそう、まあ、みんな本当に真面目だよね。
真面目だよね、うん、やっぱ言われるもんね、国民性でね、やっぱベトナムの人はなんか痩せてて真面目みたいなさなんかそういうイメージ持ってる日本人多分多いと思うんだけどさ、
うん、痩せてて真面目って面白いけどね。
でもやっぱそのすごいさ、なんかビッグな人はいないよね、ベトナムの
人は。あ、なんかさ、私聞いたのは、うん、なんか北部のハノイ、うん、首都あるじゃん、
はいはいはい、
北部の方がなんか真面目で、で、南部はなんかちょっと遊んでるみたいな、
うん、あ、はいはい、
やっぱ南部の人真面目な人、ね、いるからさ、ホーチミン見てても、
はいはいはいはい、
なんだけど、なんかホーチミンの からビッグな人が出にくいというか、
ああなるほどね、
やっぱ遊んでるイメージがあるのか知らんけどね、ハノイからはまあ出る、多少は出る
みたいな、ビッグな人が出ちゃうんだ、
うん、どっちかといえば
なんかそれもさ、なんか僕が聞いた話だとさ、なんかその気候の違い、なんか不土器みたいな話をするけどさ、不土器って知ってる？
知らん。
なんか日本の昔のなんかね、いつの時代の文章か忘れちゃったけど、江戸時代、明治か江戸時代らへんだと思うんだけど、いや明治時代かな、多分明治時代らへんに書いた、あのなんかその地域によって人はこうこうこういう人間になりやすいみたいな、
へ
ー、その荒れた大地はこんな感じだからこんな人が生まれやすいみたいなやつがあるんだけど、はあ、もう僕全然忘れちゃったんだけど、うん、その時の内容、うん、日本史でかじったぐらいしかないから、うん、
じゃあ例に出すな、
いやすんませんちょっと賢くぶりたかった、
賢くぶりたかった
そう賢くぶりたかったんだけど、うん、
それで、
そう、それで南部の人は気候が高くて、
うん、
もうだからキリギリスみたいな生活しても、
うん、
なんか飯が食えたから、
うん、
なんかやっぱりそのパリピに、パリピとは言わないけどさ、うん、まあ、ちょっとパリピ寄りになりやすい、
あね、
あ話聞いて、北部の人はそのアリみたいな生活をしないと、もう環境がね南部と違って
厳しい、
そう厳しい、
冬とか
冬とか、そうそうそうそう、厳しいから、まあなんかちょっと真面目になってたみたいな、
そうなんだ、
話をちょっとは聞いたことあるけど、
なるほど、まあ、特徴はあるよね、そういうなんか南がオープンみたいな、
あそうそうそうそう、
北が真面目とか、
でも街見ててもやっぱ感じるよね、ホーチミンの方がさ、なんか開けてる感じがするよね、ハノイのが行政都市っていう感じでさ、
うんうん、
ちょっとやっぱり建物も昔の感じでっていう感じ、
うん、そうそう、文化的だった本当に。
でもあれだよね、モナちゃんはずっとホーチミンよりさハノイの方が好きっていうね、
え言ってないよ、
あ言ってないっけ、
ホーチミンよ、
あホーチミンでしたか、
9ヶ月ここにいてハノイはないわそれはホーチミンでしょ、
ハノイ行きてーみたいな、
ハノイ、そうだ、ハノイは文化的で、
うん、
なんかこうおしゃれな雰囲気があるじゃん、
あ、はいはいはい、
で静かでとか、うん、なんかホーチミンがさすごいうるさいから、
うんうんうん、
大衆的になんかちょっと魅力的に感じたけど、
うん、
やっぱ住みやすかったり、ここに家があるしね、
はいはいはい、
友達がいるっていう意味ではホーチミンがやっぱ好きですよ、
そうなんですね、
オープンマインドだから、みんな気にすんな気にすんなみたいな、結構遅れてくるしね約束とか
でも全然ね、ベトナム時刻にね時計合わせとかいいからね、
うん、
15分遅らせとけばね、
まあ、
ちょうどいいみたいな、
てかもう私が遅れるようになってた、
あそうね、モナちゃんそういうところあるよおいこの野郎みたいな、
なんかいいかなみたいになっちゃう
ね僕らの今同じ大家さんの家で、実はあの隣人なんですけど、
そうそう、
部屋が向かい側にあるんですけど、まあそうね、大体なんか一緒に行く時とかもモナちゃんもう時間だよみたいなこと言うと、うん、えもうそんな時間みたいな、うん、やばいやばいやばいみたいなケースが時々あるね
そうだね、しかも授業間に合ったことないしね、うん、なんか
マジ
えマジマジで授業なんか来たら、え今日は雪が降りそうだ
とかホーチミンなのに、
そうホーチミンなのに雪が降りそうだとか雨が降りそうだとかなんかよく言われてて、
めちゃくちゃ言われるじゃん、
そうだからもう元からもう最初からホーチミン時間、ベトナム時間で過ごしてた
いやそれはベトナムのせいにしちゃいけないけどな
関係ない、うん、性格、
えでもなんかそんな日本にいた頃はね、
でしょ、
うん、
だからベトナムのせいなんですよこれ、ベトナムのせい、
嘘つけ嘘つけ、一人暮らし始めたからなんかそこら辺で気緩んだりするんじゃないの、
あ説ある、説ある、
説ある、説あるね、
説ありましたね、
説ありましたね、
そうそうそう、
まあまあまあまあそういう感じでね、まあ、ちょっとさっき北部と南部って話が出たと思うんですけど、
うん、
あのベトナムはもちろん北と南があるってことはね、
うん、
細長い国ですから、
うん、
まあ、真ん中のね中部っていうのがあるんですけどね、
そうですね、
モナちゃん最近2週間ぐらい前にだっけ、
そうそうそう、1ヶ月ぐらい前、
1ヶ月ぐらい前だっけ、もう、ね、記憶があやふやだね、
あ結構1ヶ月ぐらい前、
そっかそっか、もうそんな経ったんだ、
そうなの、
ね、あの中部の方にねどんぐらい旅行行ってた、
1週間
長かったもんね、
そう、もう1週間旅行ね
帰ってこないんじゃないかと思ってたよ隣人このまま他の人入居しちゃうんじゃないか
と、あそうだね、
うん、
そうそうそう思ってないでしょ
思ってない全然、はい、うん、帰ってきてよかったよ本当に、
1週間ぐらいの旅行はベトナム来て初めて、来てから初めて、
1週間長いよね、
そうそうそう、ベトナム人の友達と行った、
あベトナム2人で行ったってこと、
そう2人で行ったんだけど、うん、なんか その子の友達田舎
はいはいはい、
に行こうみたいな感じで2人で旅行はしてたんだけど、
その子の田舎はチューブなんだ、
そうチューブ、フエのもうちょっと奥のクワンチっていう
と、ことフエの、
ことフエの、
ことフエの、
そうです、
皆さんことフエですよ、ことなんですよ、
うん、
そう今日西江の都ですからね、
そうですそうです、
西江の都とか行って
そんな解説いらんわことに長えわ
すいませんすいません、
行って、うん、クワンチっていうとこに行って、はい、その2日間、
うんうん、
友達に行って、その後2日、ダナンと、
おダナンね、
ホイアン、
わ いいな。ダナンとか最高だね。今
そう最高だった、めっちゃ良かった。そこでベトナム人の友達1人追加されて3人になって、
うん、なんで追加されたの？どういうシステム？
いや、わかんない、なんかその呼んでくるわっつって呼ばれてきて、うん、でそのベトカの友達、
うん、はいはい、ベトカの友達、
ボブさん、
ボブさん、あ、うん、今ねハノイに留学してる、
チューブ
ごめんなさい、チューブに留学してるあの面白い、なんかちょっとうるさいね、
そうそうそう、
子がいるんです
よね、元気なね、
元気な
活発な女の子がいて、その子と4人で、あ、うん、そうそう、最初はボブちゃんがと3人で遊んだ、うん、
はいはいはい、
で次の日にそのベトナム人の子が来て、うん、ボブが消えて、うん、その3人で
離脱したのね、
そうベトナム人2人私1人で3人で遊んで、うん、次の日に2日間リーソン島、うん、
リーソン島
っていうなんか
知らないな、
中部にある、まあ、島なんだけど、うん、に行って、さらにベトナム人1人追加されて、
はいはいはい、
合計4人で遊びました。
合計4人で、
うん、
ま
あ、大体1週間
それで1週間
そうそうそう、
じゃあまず最初は、どこに行ったんですか？
友達の家、
友達のクワンチン、
クワンチン、
クワンチンまではホーチミンからどれぐらいなんですか？何出た、まず
まず飛行機じゃん、
飛行機で行く、
ホーチミンからフエまで行って1時間ぐらいかな、
うん、あでも1時間ね、
そうそう、
1時間のフライトで
フライトして
フエに着く、
そうそう、でそこから2時間ぐらい、あ、うん、2時間、まあまあそのぐらい、
うん、
タクシーで、
おお、2時間タクシー、
うん、
それ結構かかん
のかな、かかんなかったのよ、それが40万ぐらい、
40万、
うん、で2人だから20万で1000円ぐらい、
マジ
1人1000円、
やばいね、そう、あのベトナム単位がねドンって言うんですけど、
そうそうそう、
なんか大体、2万ドンで100円ですね、
そう、割る200、
割る200でちょうど日本円ぐらいになるかなって感じだから、
そう、
僕らだからすごい単位の上で暮らしてるよね、
そうだね、
ラーメン16万ドルとかね、
うん、そうそう
そうそうそう、いくらそれみたいなね、
確かに
初心者が陥りがちな罠ね
一番大きいのが50万ドルね、
そうね、
2500円ぐらい、
ホーチミンの、あのホーチミンというかベトナムのね通貨はね全部顔がホーチミンさんなんだ、
あ、そうそうそう、さすがだよね、
さすが、もう影響力が半端しない
ん
だよ、
ね、うん、
もうベトナム一の KOL、
うん、
インフルエンサーだよね
そうですね、ホーチミンだ、あちこちにあるもんね、
ホーチミンしか見ない、
うん、
ホーチミンさんしか見ない、
そうです、そうです、そうそう、それでなんか増え行こうと思ったの、それで、うん、それこよ大事件よ、
お、何が起きたんですか、
結構いろいろやらかしてんだけど旅行中、まあ、一発目は、
はいはいはい、
なんかパスポート忘れてでなんか
パスポート、あ
ー
ね、
そうそうそう、一人旅って結構飛行機に一人乗るのは結構初めてじゃないのよ、
うんうん、
結構乗ってて、
うん、
だからなんか、まあ、パスポート持つのって、まあ、当たり前けど自己管理じゃん、
そうだね、
だからなんかもう慣れてるし、うん、みたいな、持ってるわみたいな、
うん、
思ってたの。でお母さんにもその前日になんかいつも一人旅とか危ないからねみたいな、うん、慣れた頃が一番危ないんだからみたいに言われて
ちょうど言われてたのね、
そうそうそう、でも今まで絶対忘れたことないし、
うん、大丈夫だろう
ね、持ってて当たり前だから何言ってんのみたいな、
うるさいよお母さんみ
たいな、ね、そうそうそう思ってた、したらですよ、うん、次の日になんか30分前ぐらいになんかウェブチェックインしたの、
はいはいはいはい、
だからなんか30分前でも余裕で間に合うから、
はいはいはい、
なんか30分前着いてシャーみたいな、来たぜーのホーチミンの空港みたいな、
タンソンニャット空港だろ、
タンソンニャット来たぜみたいな、
そんな気合い入るとこじゃないよね別にそこ
それベトジェット行くぜみたいない
や全然普通のローカル便じゃん、
ローカル便なんだけど行ったのよ、
うん、
そしたらまずなんか、パスポートがね、あ、ないなって、ちょっとないなって思ったわけ、
うん、
おかしいな、パスポート見当たんないなって思って探してたんですよ、うん、どう考えてもやっぱないだって、うん、それでもうあと30分で、
はいはいはいはい、
出発じゃない、ゲート閉まるから
やばいやばい、
そう、これはやばいと思って、うん、まず大家さんに電話して、うん、まあ、ベトナム語ですよ、うん、もう片言ながら頑張ってパスポート取ってくれって言って、
はいはいはい、
でまあ、パスポートが引き出しとかにいろいろあるんだけどお母さん何回も見てるから、
うん、
大家さんが、
うん、
分かったっつってパスポート取ってくるわって、どうすればいいって言って、とりあえずグラブを読んだの私が、
はいはい、
グラブをその家まで来てもらってで大家さんに渡してもらって、うん、じゃあパスポートだけそのグラブのお兄さんが空港まで来てくれって
やば
でグラブのお兄さんに連絡して、
うん、
でなんかこうそのお兄さんがめっちゃ迷うわけよ、うん、家まで何回もしてここみたいな、
うん、
そこじゃない地図見えるから、うん、グラブってなんかそこじゃないそこじゃないみたいな、うん、こっちですよとかずっと指示して
すごで遠隔オペレーターじゃん
そうそうでなんかもう、うん、結局なんやかんや15分経っちゃったの出発までで、やっとそのなんていうの15分ゲート閉まる15分前に、
はい、
お兄さんが家から出発したの私の家から、
はいはいはいはい、
で家から空港までって20分かかるから
そうね
あもうゲート閉まるわと思って
20分どころじゃない 30、40 分かかんない
30分くらい か、多くても
30分ぐらい
かかっても、まあまあまあ、でもお兄さん本当マジでめっちゃ急いで本当にお願いだからって何回も連絡して
それベトナム語で言ってるでしょ。
そうそうそう、
なんて言うの、
ニャンレンニャンレン
ニャンレンニャンレンって言う
のね。そうそうそうでもお兄さんパスポートだからさすがに分かってて、オッケーオッケーみたいな、任せろみたいな感じ
で、ノリがいいからねベトナムのドライバーはね。
そうそう、オープンマインドだから、
オープンマインドだからね。
地図上でめっちゃ速いの、なんかお兄さんすんごい秒で来るから、
こんなスピードあるみたいな。
そうそうそう、めっちゃ早く来てくれてありがとうってなったんだけど、サンソニアとその空港、うんうん、結構広いのよ。
広いね、国際と国内があるからね、まずね。
そうそうそう、で広くて、まあ、国際だよって言ったんだけど、うん、国際の中でも結構こういろんな駐車場とかいっぱいあるから、
ね、めっちゃあるからね。
そう、でもどこどこってその角とか、うん、なんかそのこの辺の駐車場のこの辺とか、はいはい、結構ベトナム難しいから、うん、どうしようと思って、とりあえずその駐車場の近く行って、うん、であのその辺にいるおじさんにちょっとお願いってこれ出てもらっていいですかって、うん、ここにいる場所教えてくださいみたいな
のを、おすごい起点。
そうそう、で 3,4 人にやって、なんかみんな途中で諦めんのよ、なんか分かんないけど、うん、3,4 人に回して
すげえリレーすんなよ。
そうそう、リレーされて、うん、で結局なんかおじさんがパスポートを掲げながら片手でパスポートすごい勢いで入ってきたの。
やばいね、
パスポートパスポートって言いながらあの空港に入場してきて、で私がもう必死で手を挙げてここですみたいな。でなんかお兄さんグラブペイっていうさ、その、はいはいはい、ウェブ上で払う、お金払うやつだったから、もう直接払わなくていいから、もうパスポートありがとう、本当にありがとうっつって
もらって、すぐ
もうチップ渡すのも落ち着いちゃって、お兄さん早く行きなみたいな、
かっこいいかっこいい、
そう言ってくれて、パスポートを急いで持って行ったの、うん、でもその時点で15分過ぎてたわけ、うんうん、もう完全にゲートの時間過ぎてて、うん、ああもうこれは無理だと思って、うんうん、で、まあ、とりあえずそのチケット買い替えるためにもカウンター行ったわけ、はいはいはい。そしたらお姉さんがまだ間に合う、行きな
ってかっこいい
チケットを印刷してくれてて、ないない私の分、うん、でまだ間に合うから行きなって言われて、うん、もうだいぶもう出発の時間だったの、うんうん、飛行機が出る時間、
はいはいはいはい、
だったのに、とりあえず間に合うって言われたからパーって言ったら、うん、なんか全然飛行機あの LCC だったからめっちゃ遅れてて、うん、間に合ったっていう。
よかったね、
本当に。だからお金もかかんなかったし、
でもさ、それすごいね、あのグラブって言ってたんですけど、そうそう、これあのウーバーっていうのが多分有名だと思うんですけど、あの配車アプリで民間人が運転してくれる、自分のために運転してくれるっていう感じのアプリサービスなんですけど、まあね、ベトナムはウーバーがね、ちょっと3月4月ぐらいに買収されて、今グラブだけなんですけどね。
そう、
まあ、つまりね、モナちゃんあれでしょ、パスポートをさ、
う
ん、まず自分の大家さんに預けて、 でその大家さんがその
グラブの
さ、グラブの運転手さんに渡して、そうそうそう、しかもその人が届けてくれてみたいな。そうそうそう、すごいね、それ。
ちょっとした大冒険だったよね。
ちょっとした大冒険だよね。
なんかニヤニヤが止まんなかったもん、
ね、
楽しいぜってなって
逆境を楽しんでた。
そう、楽しんじゃった。
でもその話面白いな。
そう、これ
それ、いや大事件だね。
そう、大事件だった
ね。大丈夫、チューブの話しようとしてんのにさ、今まだ旅立ってないからね
そうなの、そうなの、うん、旅立つ前にこんなに大事件がありまして、
ちょっと皆さんちゃんと持ち物は注意しましょうねって感じですけどね。
本当に初めてだったのがこんなことするわけないと思ってて
でもその対応の速さはすごいね。
よかった、
すごいな。いや、語学勉強しててよかったね。
そうだ、それね、
にゃんれんにゃんれんつってね、
そこが一番輝いてたベトナム語が
留学生活でね。
そうそうそう、
一番ね、そういう時に試されるんだ。
そう
そうだよね、
輝きましたあの時は。
すごいですね、やっぱ人間逆境に立たされるとそういうなんか、なんとかしようって力働くんだね。
働いちゃったね、
鹿島のバカ力だね。
うん、本当に。
まあまあ、じゃあ旅立ってから船についてからはどうだったんですか。
船についてからはもう、あ、なんていうの、なんかその家に行ってじゃん、田舎の家に行って、うん、で、なんかなんていうの、綺麗な私の友達の、うん、4人家族の、
はいはい、
で、犬2匹いて、でもめっちゃ広いのよ、田舎の家ってめっちゃ広いの。
そうなんだ。
そう、お金持ちなのか、うん、そのみんな広い家を持ってるのかは知らないんだけど、うん、まあ、とにかく2階建てで、うん、で、なんかテレビもなんか、なんていうの、一番何インチっていうのかわかんないけど、
うん、
めっちゃでかい、とにかく52ぐらいの、本当にでかい。
マジ、うん、機種名とか覚えてる？
全然
覚えてない。
まあ、ソニーか分かんないけど、
うん、まあ、なんかそこら辺のね、
そうそう、書いてあって、で、上をなんかこう螺旋階段みたいなの上がると、
おしゃれ、
そう、どんどんどんどんって、まあ、分かりづらいけど4つぐらい部屋がでかいのがあってで、まあ、そこにお母さんがいらっしゃってみたいな、はい、めっちゃ綺麗なんよ。
あ、じゃあお金持ちの方なのかね、
かもしれない。なんか外交系のことやってるみたいな。
あ、もうなんか、じゃあそれあれだ、もう、
そう、
お金持ちでしょうね、うん、もうそんな中部の地域に住んでて。
いや本当よ。でなんかそのお母さんの友達がベトナム政府の外務省代表の人で、でなんかそのお母さん2人友達と、うん、私とその私の友達4人で、うん、なんかちょっといいホテル泊まって、その日は、うん、その家じゃなくてなんかホテルに泊まらせてもらって。
そんないい家があったのに。
そうそうそう、そんな家があったのにそれ差し置いてね、まず
まずホテルに泊まる、
海の近くのホテルに泊まって、
もしかしてあれですか、オーシャンビューですか。
オーシャンビューです。
おい、いいな、オーシャンビュー。
なんならオーシャンビューですよ。
ベトナムの普通の家住んでたら窓ないですからね。
そうだね、うん、窓ないか、
ビューすらないから。
そうだね、うん、
あってもね、
ノービュー、
ノービュー、うん、ヘムビュー、
ヘムビュー、
ヘムビュー、ヘムビュー、
ヘムビュー、
路地裏のことヘムって言うんですよ。
あ、ヘムね、
ヘムビュー。
そう、ヘムビューなんだけど、まあ、オーシャンビューのホテル泊まって、
最高だな。
そうで、まあいい思いして、うん、でもなんかフエってコットだから、うん、やっぱなんかそういう、 こう古いお城とか、うんうん、あとは遺跡、うん、がいっぱいあるのね。なんかその戦争のために、うんうんうん、亡くなった方のお墓とか、
あ、慰霊碑みたいな。
そうそうそう。でなんかその外務省のさ代表の方が、なんかやっぱ見てほしい、いろんなの見てほしいって言ってお墓行ったりとかしたんだけど、なんかそのお墓がすごくて、なんかたくさん亡くなってるのよ、うん、ベトナム戦争とかで亡くなった方すごい多いから、はい、
そうね。
そうで、なんかドドーンってこう一つのところに亡くなった方用にみんなさ、なんか大きな墓石、
うん、
墓石、墓石
に、
うん、そう、墓石にさたくさん名前書いてある、
まあ、石碑みたいなもんだ。もう
そうそうそう、うん、でそこにお祈りじゃなくて一、うん、人ずつお墓があるのよ。そう、
何千何万
と、そうそうそう、何千何万とあって、
すげえ、
すごい広さなのお墓が。
タマレインとどっち広い、それ。
いい、断然お墓のあの琴の方ですね。
琴の方がね、
チューブの方が
タマレインより広いんだ。
タマレイン比較にならない、
比較にならないけど、そうだよね。
そう、うん、しかもタマレインこうそれぞれ違うあれじゃん。
そうね、
戦争とか
しっかりしてるからね、それぞれがね。
そうそうそうそう、それでなんか、まあ、とりあえずいっぱいそのお墓の、うんところの前で、なんてお線香
炊いたりとか、
お線香大量に買うの、もう200本300本
あのです、もう一つずつ刺して
で一つずつ刺すの、
すご
い。なんか申し訳ないんだけど、うん、こうあんまり作業みたいになっちゃうんだんだん
途中からね。
そうそうそう、
最初はちょっとね、なんかね、
なんかあれ、そう、戦争なんだみたいな、
なんだみたいなね、
お疲れ様でした、うん、みたいなんだけど、だんだん、はい、
まあまあ、はい、OK、まあまあ、ちょっとさすがにね、
そう、申し訳ないけど、
200はちょっとね、
はい、次次みたいな感じになっちゃって、それ申し訳ないんだけど、だんだん後ろ手で刺すようになってくる。こんな感じ、
周りでね。
そうそうそう、まあまあまあ、でもその歴史を知って、うん、
いや、いい体験だねそれ、
うん、ちょっとね、その熱くてね、申し訳ないけど、おざなりになっちゃったんだけど、うん、まあ、そのお線香一つずつ刺して、うん、でお祈りしたって感じ。いい経験した。
それいい経験だな。
そうそうそう、
なかなかできないよね、
うん、
あの200個の墓に線香刺す体験
なんてね。そうそうそう、すごいよく面倒を見てもらって、いろいろ教えてもらってって感じで、そのまま2人でダナンとリーソンと
ラホン、リーソンと、
そうとか。
ダナンはフエにいたのはどれぐらい。
フエいたのはその3日か2日。
あ、じゃあ2泊3日ぐらいしたってことか。
そうだね、そうそう、
はいはいはいはい。
そう、それでなんだ、ダナン、
はい、
最初ダナンに泊まった。
はいはいはい。
でダナンの時はゲストハウスだったんだけど、
うんうんうん、
だからお風呂は一緒みたいな。
はいはいはい。
でなんかなんなら部屋も知らない人と一緒になるんだけど2段ベッドとか、
はいはいはい、
2段ベッド3つで6人で泊まれるとこで、
はいはいはいはい、
でなんかちょっとカーテンがあるぐらい感じなんだけど、はいはい、めっちゃ綺麗で、はい、でその部屋が私とその友達しかいなかったの。
最高じゃん。
最高で、で1泊いくらと思う。
当てよう、マジで当てる。
当ててください。
円でいいよね。
円でいい、円でいい。
じゃあね、
まあ、うん、
1500とか。
ああ、一泊ね。
うん、一泊
なんと500円なんです
よ。500円。
そう、
10万ドン。
500円、
マジ
安いでしょ。
エアビーヌビーでもそんな安くないよ。
そうだよね、エアビーヌビー、
やばいね。
そう、本当に安くて500円で、うん、もう何もかも、なんかお風呂のタオルもくれたし、
もうじゃあそういうサービスも充実してるんだ。
あ、そうそうそう、シャンプーとかもあったし。
あ、お風呂も部屋についてんだっけ。
お風呂はなんか別の、みんな一緒のところ
だから。大浴場みたいなのがある。
そうそうそう。
いいね。ベトナムでだってね、なかなかね、うん、だって部屋にないじゃん。
そうそうそう、
浴場が、
うんうん、
だからね、そういうのでも軽いスパみたいな感じでいいよね。
うん、めっちゃ良かった。
いいね、それ500円。
そう、
だって日本で銭湯入ったらさ、もうそれだけで700とか800とかさ、
そうそうそう、
するじゃんね。
お得。
皆さんベトナムに来るべきですよ。
そう、
今すぐ
これはベトナムだなって思いました、
ね、ポッドキャスト聞くのやめてね、今すぐね、ベトジェットとか取ってね
あ、予約ね、
ブーンつってね、
チケット予約して
来た方がいい、本当に早く、ぜひ。
楽しかったね、あれは。
楽しかったね、それ、うん、いい体験だな。
本当そう。
ダナン、
そう、ダナンは何したかっていうと、うん、何したっけな、あ、ごめんなさい何したっけな
何か食べた、なんか美味しいもの。
ミークアン。
ミークアン、
うん、ホーチミンでもあるんだけど、ミークアンとか、
あれチューブの料理なんだ。
うん、うん、いや知らん。
じゃあね、分かんない。なんかそのベトナムって多分米麺が有名だと思うんですけど、その、うん、まあ北部はね、例えばフォーとかブン、うん、まあ、ブンチャとかが、うん、ブンチャっていう
麺系ね、
麺系が有名で、まあ、南部は一応フーティユとかがね名物なんだけど、あ、でもミークワンっていう料理がまた別にあるんですけど、
そう、それはね、なんか平たい麺で、
そうそうそう、うどんみたいなちょっとルックスした麺で、うん、で、混ぜそばみたいな感じでね、
そうだね、
せんべいと、まあ、ライム絞って、うんうん、それで、大量にある野菜をね自分でトッピングして、うん、混ぜて、うん、美味しく食べるっていうね、
そう、
せんべいのサクサク感がね、
そう、
すっごい美味しいね。美味しい。僕はベトナム料理の米麺系だったら、
うん、米麺系、
まあ、3番目ぐらいには好きかな
3番目かいここに来て
3番目、今3番目か2番目、
うん、
あの1位は僕、文房笛だから。
文房笛丸くない？
文房笛、麺じゃん。
あ、麺、
麺の中では、
あ、麺の中では、ね、
麺の中では、麺料理の中では僕文房笛、
あ、文房笛、あ、文房笛食べたよ。
文房笛食べた、あ、それ笛じゃん。
そう、チューブの笛の笛だから、
本場の笛で文房笛食ったのか。
美味しかった。
美味しかった。
そう、
なんかホーチミンで食った文房笛と違った。
あんま変わんないんだけど。
あんま変わんねえのかよかった、俺ホーチミンで本場の味食えてたまあ、もしかしたら笛から来てる人が作ってるかもしれないし、
ね、そうそう、きっとそう、
ね、きっとそうだよね。
有名なお店だからね、あそこ、
ね、あそこ有名だもんね、うん、そう、僕らの家の近くにあるんですけどね、
まあ有名だから、
有名なお店だから、ね、
きっと笛の人が作ってるんだけど、
そうでしょうね。
まあそれでミークワンとか食べて、うん、あれなんだっけ、あの剣棒っていう
剣棒
名前なんだっけ、剣がアイスで、
はいはいはい、
棒がアボカド、
おー、
そうそうそう、
あ、VO、
あ、剣棒、あ、BO ですね、
BO ですか、
バターと一緒の、
あ、そうなんだ、
そう、棒、アボカドって意味なんだけど、はい、なんかアイスの、うん、なんていうの、バニラアイスかな、
はいはいはい、
の上にアボカドを乗せて、
はいはいはい、
でなんかかき混ぜて食べるの、はい、でなんか濃厚な味で、
うん、
すごい美味しいんだけど、
はいはいはい、
それが有名なお店があって、
うん、
でなんかちょっとこうこってりなんだけど、うんうん、ちょっとしたアイスというかさ、
うん、
なんかシャキシャキシャリシャリ感もあって、
うん、
美味しくて有名な市場があって、
お、市場があるんだ、
そうそう、市場の中の一つのお店、でそこに行ったりとか、なんか
どういう味なん、
え、クリーム系、あ、バニラとアボカド、
バニラとアボカド、あ、だからバニラだけどちょっと、まあ、バター感っていう
か、バター感というか、
なんかちょっとなんかあのコクがある感じ、
そうそうそう、濃厚な感じで、
いくら、
2万だから、
ああ、じゃあ100円ぐらい、
うん、
めっちゃ安いね、
うん、安い、
日本でね、ご当地のアイスクリーム食ったら500円とかしますからね、
そうだね、そうです、
素晴らしいな、
そうそうそう、そんな感じだから、なんか多分チューブは、
うん、
剣棒が有名なんじゃないかなと思って、
はいはいはい、
うん、そんなので食べました。
だってホーチミンで見たことないよね。
あ、そう、ないないない、
ないよね、うん、じゃあもう本当に笛でしか食べられないかもしれない。
そうそうだね、そう、
はいはい、
結構美味しかった。
市場でなんか買い物しました？
市場は結構してないですね。
結構してない
結構してない、
結構してないんだ、
なんか服とかあったんだけど、なんかその市場だけはなんかこう日常の感じだったの。
あー、なるほど、ね、
地元の人が行きますよみたいな、
食べ物とかが売ってるみたいな、
そうそうそう、
はいはいはい、
だからそんなに特別なものもなく、
はいはいはい、
あ、そうなんだ、なんかダナンとホイエンズ結構有名なんだけど、うん、パッと見終わっちゃうんだよね、
うん、
その特産のもの食べて、
うんうん、
まあ見たいとこ見て終わり終わりみたいな、
まあまあまあまあ、まあ、ベトナムはそういうとこ多いからね、
うん、あ、悪口みたいになっちゃったけど、まあ、楽しかった、まあまあ、楽しかったんだけど、
まあ、多少のディスもあった方がね、
ディスりました、これ
今のはディス、今のはディスだけど、まあ、ね、別にね、基本はね、8割方楽しんでるから、ね、
そうそうそう、
そういうね、ちょっとマイナス面も知るのもね、
そうい
い経験ですから、
大事よ、これディスです、うん、それで、あ
の次強調すんな
よディスの次、うん、2日目は本屋行きました。
おー、本屋、
うん、本屋はあのランタンで有名だから、
うん、そうね、
やっぱこう、昼より夜に期待なんです、
うん、
で、なんだっけ、
それは何日目だ、今
今ね、4日か5日目、
4日か5日目、うん、あやふやだね、
あ、そうなの、
まあまあまあ、
あ、記憶が、もうそら、年だから
長老だからね、
うん、長老だから、うん、
まだまだ若いやろ、お前、
申し訳ない、あやふやなんだけど、
ま
あ、
タイモイモットだろ
4日目か5日目に、うん、あの本屋に行って、
うん、
朝、ダナン出発で、
うん、
で、本屋、何したっけな、そこで、うん、あのボブちゃんと一緒になってて、
うん、
で友達ね、
うん、
で何したっけな、その時はあ、うん、そう、その本屋が有名な場所があるの、やっぱその
ほいほいほい、
ランタンがたくさんある場所で、なナイトマーケットもあったりとか、
はいはいはい、
中心地は決まってんのよ、
うん、
完全にここら辺ですみたいな、
はいはいはい、
でそこにお昼から行って、なんかその肝心なランタンがいっぱいあったり、
うん、
ボートに乗って、うん、なんかこう水上を楽しむみたいな場所はお金がかかる、昼、あ、
そうなんだ、
お昼は完全に取り締まってて、これ以上はお金いります、
なるほどなるほど、
チケット買ってくださいって言われるから、うんうん、そこに行けなくて、その辺はお昼周りずっと回って、うんうん、なんか美味しそうなカフェとか、
うんうんうんうん、
とかなんかそういう雰囲気だけ楽しいな、
うん、
で夜になったらなんかすごい人多くなるからチケットいらなくなるの、うん、あの監視にも帰っちゃって
はいはいはい、はい、
みんなフリーになるから、その時にでナイトマーケット入って、
はいはいはい、
で、なんていうの、お土産として、
はいはい、
なんかこういうなんていうの、石じゃないんだけど透明な、
はいはいはい、
なんかプラスチック製の四角いところにデザインでなんかこうスヌーピーとか、なんかお花とかこうデザインされてるのがあって、
はいはいはい、
そこが穴開いててこう、うんうん、紐通すとブレスレットになったり、
かわいそう、かわいいっぽいね、
そうかわいいのがあるので、その、うん、そのプラスチックのところの中に米粒一粒入れて、
うん、
そこに名前を書いてあるの、
ほうほうほう、
で例えばタツキだったら、うん、なんかタツキって書いてくださいって言うと、うん、米粒にタツキって書いてくるの、
そんなちっちゃく、
そうそうそう、ちっちゃいのにタツキって書いて、
虫眼鏡抜いて見らんなくない、
あ、いやいやいや、もう
普通に
裸眼で、プロだから、
すごいね、目いいんだね、
めっちゃ目いい、
マサイ族とかかな、
マサベトナム族かな、
ベトナム族、
金属や金属、それ、
ね、
で、なんかピンセットで米粒持って、うん、こうタツキって書いて、そのプラスチックのところの中に入れるの、
すごっ、
で穴を通してなんかこう
くれ
君だけのみたいな、
へ
え、でやつを家族とか友達に買って、
うん、
ごめんタツキに買ってないわ、
おい買ってこいよ
買って、うん、とか、あとはなんだろう、なんかなんだっけ名前忘れちゃったんだけど、
うん、
その本屋だけの食べ物、うん、なんかパリパリしたやつなんですけど、
パリパリしたやつ、
う
ん、何だ何だ、
うわ、これはちょっと調査不足だわ、
調査不足、
うん、忘れちゃったわ、
ちょっと
なんか濃厚、名前なんだっけな、
何なんだろうね、パリパリしたものベトナム結構あるからね、
そうなんだよね、
ベトナムの料理ね結構食感が楽しいものね、
うん、
多かったりするよね、
うん、
その春巻きとかさ、
うん、
やっぱその米粉が有名だからさ、
そうです、あ、カオラ、カオラ、
カオラ、
うん、カオラウ、
カオラウ、
うん、
初めて聞いたな、
多分これカオラウはね、なんか、
うんうんうん、
なんていうの、濃い、なんかホーチミンも濃いんだけど、
う
ん、なんかこう、
お、
美味しそうでしょ、
うまそう、これ
ね、お肉が、
うどんみたいな、
あ、そうそう、結構平麺な感じで、
はいはいはいはい、
で、キャベツがあるね、あ、レタスか、
レタスだね、
レタス入って、で、パリパリしたおせんべいっぽいのもやっぱり入ってて、
うんうんうん、あ、じゃあなんかやっぱりミークはその辺なんだろうね、
うん、あ、そうかもそうかも
ね、
うん、
麺のイメージも似てるしね、
うん、ちょっと調べたところによると伊勢、うん、なんて書いてあるの、伊勢うどん、
伊勢うどん、
あ、日本の伊勢うどんがオリジナルっていう感じらしい、
え、日本の影響を受けてるってこと
じゃない、
そうなんだ、
うん、
へえ、
あ、そうそう、やっぱそうみたいね、日本の伊勢うどんがオリジナルでそっから影響を受けて、
まあ残念ながら俺ら伊勢うどん食ったことなく
ない、それな、確かに確かにないです、ないね、
なんかね、九州うどんとか香川のうどんとかはさ、
うん、
食ったことあるけどさ、日本、
ね、
東京のうどんとかさ、
うん、
伊勢うどんなかったね、
ないですね、
ちょっと伊勢うどん食べてみたいね、
うん、逆にね、
だって腰がないうどんってなんかちょっとさ
想像つかない、
けどカオラを食べたんでしょ、
カオラ、あ、カオラか、食べたわ、じゃあ、あれ伊勢うどん食べたわ、
え、
まあ、だってカオラ食べたってことは、
あ、なるほどね、
伊勢うどん食べた、
でもそれあれだよ、なんかさビートルズに憧れるバンドさ、
うん、
聞いてさ、ビートルズ聞いたことないのにさ俺ビートルズ聞いたことあるわって言ってるんだ
から、確かに、
ね、
そうだ、それは失礼だわ、
それは失礼でしょ、
ビートルズに失礼だ、
そう、ビートルズに失礼だし、
うん、
今一番失礼なのは伊勢うどんに対して失礼、
じゃあ謝るわ、伊勢うどんに、うん、ごめん、
この場を借りて謝罪して、
伊勢うどんごめん
軽々しいな、まあいいや、カオラウがあったのね、
そう、カオラウですね、食べたんです、美味しかった、
食べてみたいな、
うん、
ちょっとホーチミンで後でカオラウって調べよう、
確かにあるといいね、
ありそうだよね、一軒ぐらいね、
まあ
ど田舎とかに、
そうだね、
じゃあ郊外とかにありそうだけどね、
そうそう、うんうん、美味しかった、食べてください、
で、本屋で、
そう、
で、そのなんとか島なんだっけ、
なんだっけ、リーソン島、
リーソン島、
リーソン島はね、
うん、これは最終日ぐらい、6、7ぐらい、
まあ5、6、
5、6か、
5、6、そうそう、
5、6か、はいはい、
5、6、7、
5、6、7、まあその辺ね、
リーソン島 まあ最終的、最終目的地、
最終目的地。
だからもう 今の時点でベトナム人3人と私、うん、日本人1人、
うん、今のパーティーね、
パーティーね、そうそうそう、うん、男の子1人いたのに日本人の、あ、マジだ、ベトナム人の男の子1人と、うん、日本ベトナム人女の子2人、うん、私で
入れ替わりが激しいです
ね。そうなの、入れ替わり、
ファイナルファンタジー4みたいな
そう、まあ、最終ステージですこれ、
はいはい、そう、月ね、ファイナルファンタジー4で言うとね、
うん、月なんだ、
う
ん、
そう、もうそこではもう5人決まってるんだけど、
あ、5人なんだ、ちょっとこっち4人
なんだ、4人か、
うん、
じゃあしょうがない、
ちょっと1人足りないんだけど、
1人足りないね、
そうそう、それで、その船、うん、どっから行った、ダナンかな、
うんうん、
ダナンらへんから、
うん、
まあ、どっか通って、
うん、
船で40分ぐらい、
うんうんうん、
ずーっと行くとあるんですよ、うん、リーソンと。
え、どんぐらい、船で何分ぐらい、
今言うたよ、40分、
ごめんごめん、そこの部分だけ聞き逃した、
うん、失礼、40分行って、うん、でもそこの海が透明なの、うん、あ、なんか、
おうおう、
だ、なんだろう、日本では見たことない、
そんな綺麗
なの、うん、あ、日本であんま海行かないからかもしれないんだけど、あ、そっかそっか沖縄行ってないんだけど、
あ、沖縄行ってないの、まあ、じゃあちょっとあれだね、
ちょっとあれなんですけど、
参考がなあんまりない、
うん、なんなら東京湾しか見えてないんだけど、
東京湾か、
うん、汚いから東京湾、
東京
湾
汚いな、
うん、
しょうがない、
汚いって言うな、
いやいやいや、お前が言ったお前が言うたんや
ごめん、
俺言ってない、
住んでるとこだから、
う
ん、
そうね、
プライドがあるの、
プライドがね、
そうそう、それでそのリーソン島のところ、うん、透明度をじゃあちょっと口で表現しますと
口でしか表現できないからラジオだから、
言葉だ、言葉、うん、
言葉で
間違えた言葉で表現すると、はい、10メートル、嘘、うーん、2メートル先も見える
2メートル先が、
うん、
2メートル先は見えるんじゃない、
違う、震度、震度、
あ、震度でもう下まで見えるってこと、
うん、そうそうそう、
あ、
2メートル先、視力の問題だからそれ
この人めっちゃ見えないじゃん2メートル先しか見えなかったらちょっと危ないよね、
深度よ、2メートル先まで見える
の、うん、あ、海の底2メートルまで、
あ、そうそうそうそう、
2メートルって、そうか、自分の身長以上まで見えるってことだもんね、
見えた、
あ、それ結構すごいかもね、言われてみると、で、うん、結構、うん、
はい、もっと深かったかも分からんけど、うん、
まあでもとにかくそこまで綺麗に見えるよってことね、
そう、
はあは
あ
は
あ、なんか1日目とかは、まあ、なんか軽く足パシャパシャぐらいのあはは、みたいな感じで済ませたの、
うん、
で、なんかあとは山登ってなんか仏、うん、みんななんかベトナム人ってお祈りがやっぱ大事なのかもしれないけど、はいはい、
ね、
結構仏像のところ行ってお祈りみたいな、
仏教だから、
ね、必ず1日1回はするんだけど、うん、でだから最初は山登ってそのお祈りとか、
はいはいはい、
あとはまあ来たばっかりだから疲れてるし、
うん、
ちょっとご飯食べて休憩とかあったんだけど、うん、なんか2日目かなに、うん、なんか船に、あの、なんていうの、普通のこうみんなが想像するような小舟じゃなくて、うん、一寸法師のさ、お茶碗あるじゃん、うん、
はいはいはい、
一寸法師お茶碗で行くじゃん、
うん、
で、あれの形の、
したやつ、
そう、丸い船があるの、
怖っ、
いやいやいや、それがね、うん、あれエンジンかかるんだけど
ハイテク一寸法師、
そうそう、ハイテク一寸法師みたいな、
現代の一寸法師ね、
そう、だからそのエンジンを最初にブーンってやって、ある程度こう勢いがついたら、あとはもうこれ、
あ、オールで、オールでね、
お、そう、オールで、オール、
オールって言うんだよ、
オールか、
オール
で、オールで漕ぐんですよ、で、そのおじさんがオールで漕いでくれて、はい、で、あとみんな潜ってくださいみたいな、
はいはいはい、
時間です、潜ってってなって、浮き輪とかもあるんだけど、
うん、
まあ、なんせあのみんなこう泳げるんだけど、
うん、
で、私本当に最初、うん、泳ぐつもりなかったの、
うん、
いや、もったいないんだけど、うん、海藻が怖くて、海藻ってこうファファファファってやってんじゃん、うん、あのなんかこう神秘的で、うん、魅力的なんだけど、うん、近づくのは怖いじゃん、
あ、ゆらゆらしてる感じが嫌なんだ、
神秘、そう、神秘って見てるだけでいいのよ近づく必要はないのよ、
なるほどね、モナちゃんの中では神秘は触れないのがいい、
うん、そう、神秘って触れないのが美しいじゃん、
あ、まあ、神秘だからね、
そう、真、うん、のピなのよ、
真のピだね
で、
そう、常になんか神の秘密とかさ言えばいいのに、何真のピ、うん、
そう、真のピなのよ、
真のピなのね、
だから海藻にやっぱこう近づきたくない、
海藻にそんな真のピって言う、
真のピだったので、なんかその今もあるんだけど、
はいはい、
ピンクとか緑色とか紫とか、
はいはいはい、
結構色とりどりなのが、
色とりどり、
色とりどりだったら本当に
サンゴみたいなのがある、
なんかなんていうの、コーラル、
コーラル、サンゴじゃないそれ
サンゴか、
コーラル、
なんかサンゴの形じゃないの、
あ、
でなんか岩に穴が開いてるとか、
めっちゃサンゴだね、なんか、
え、サンゴなのかなこれ、
わかんないけどね、
ちょっと個人的にはサンゴとして認識しなかった、
まあ、ちょっとサンゴもどきみたいな、
サンゴもどき、そう、うん、があって、うん、でなんかそれがちょっとこう 個人的には気持ち悪いと感じる色だったの、うん、紫ピンクとか
ちょっとね色がね
独々しい感じ、うん、で海藻さんもいらっしゃる、はい、ってなると少しあの泳ぎたくなくなるで
海藻さんもいるし、ね、
海藻さん
もいる、芯のピンもいるからね、
そう、うん、でなんかみんなわーってやって、うん、モナも入れよみたいな、うん、なんか怖いなって言って、うん、でもその一番こう何誘ってきたのがそのオール持ってるおじさんで、うん、いや今行かないともったいないって、うん、こんな綺麗なとこないよみたいな
そうだよ、いやいいこと言ってるよおじさん、
うん、まあ確かに綺麗だからゴーグルも渡されて行きなみたいなドンって落とされて、うん、落とされてますよ
一寸法師のね船から、
そう一寸法師の船から落とされて、でバーンとこう潜ったらまあ綺麗
おまあ綺麗
まあ綺麗
まあ綺麗、海の中見た、
え本当は最初めっちゃ怖くて、うん、いやもう近いし、うん、神秘も近くてなんかすごい怖い気持ちだったんだけど、うん、しばらくしたらやっぱこう緊張もさ収まってきて、
でみんな慣れてくんだね、
そうそう、で優しいお姉さんがずっと手握っててくれたの、
おめっちゃいいお姉さん、ベトナムの
ベトナムのお姉さん、大丈夫だよって怖くないってただの海藻だからみたいな言われて、分かりましたって言って、あのなんかこう近いと怖いだけで、うん、一番深いところの上に立てば、うん、深いだろ、下が深いから、うん、自分も近くないからさ、うん、いけるわと思って、うん、こう深い方、
あえて深い方にね、
そうそう行って、うん、見たらなんかそのなんていうの、岩と岩の間のさ、うん、深いじゃんそこが、うん、でそこがニモの世界だった、
溝がもう
バーってなってさ、ニモがさこう岩とかさ、うん、その間バーって行くじゃん、魚がめっちゃいて、うん、で綺麗なこう深い青で、うん、本当にニモの世界で綺麗だなって思ったら終わった
終わった、気づいたら終わった、
戻るよって言われてい
やでも分かる気持ち、俺もさあの修学旅行で沖縄行ったの、
うん、
でシュノーケリングしたの、
うん、
シュノーケリングして、であの沖まで行って、うん、海に降りてもうめっちゃ綺麗だったから、もうそれこそ本当にニモの世界みたいな感じで、うん、見てたので、2分ぐらいもうずっと顔つけたまま、あの呼吸できるさ管はあるから吸えるからずっと吸ってたの、そしたら俺の隣の友達の、まあ、浮き輪つけてるんだよ、
うん、
で、あので泳げない友達が隣にいたんだけど、なんかそいつはちょっとビビりだから、うん、まあ、モナちゃんみたいな感じビビってたの、
うん、
そしたらなんか俺がずっと2分ぐらいもうずっと水の上に顔つけてるもんだから、いきなりそいつの上の方から声聞こえてきて、おあれおい、いけたいけたやばい、いけた死ぬかもしれない、ガチで心配し始めて、
やば
いやいや生きてる生きてるっつってさすがに飛び出ちゃったけどいやでもね、そんぐらい見とれちゃうよね、
見とれちゃう、
あれはほんと綺麗だよね、
うん、
生まれ変わったらね、何になりたいかって言ったらね、俺はね、イソギンチャクになりたい、
イソギンチャクってさ、ってえ沈黙来ちゃったよ、イソギンチャクってさ、うん、あれだよね、だって
うねうね、
え、うねうねだけどさ、
真のピ、真のピ、真のピ、
そうだね、真のピなんだけどさ、そんなに深いとこいなくない、
確かに、
あ、綺麗なとこにいるか、でも
綺麗なとこにいるじゃん、もうオーストラリアのさ、うん、コーラルリーフとかでもその辺にたくさんいるじゃん、
確かに、
だからコーラルリーフじゃねえ、オーストラリアのあの、なんだっけ、はぁ、くそ出てこない、グレートバリアリーフとかに多分いるじゃん、
あ
で、ニモとかがさ
いるね、
来るわけじゃん、
ニモがいる、
ニモハグできるわけよ、
そうじ
ゃん、合法的に、
確かに、合法的に
うねうねうね
そうだね、
最高じゃない、
あー、いいね、
別に自分動かなくてもいいんだよ、
でもイソギンチャクって何を糧にして生きてるの、
プランクトンとかじゃない、
え、なんか、うん、今日もプランクトン取れたみたいないや、そういう
わかんない、プランクトンってたくさんいいんじゃない、よくわかんないけど、なんかそのもう空気みたいな感じでいいんじゃない、
まあそうなんだけどさ、ニモはさ、うん、いや冒険したぞみたいなあるじゃん、
うんうん、
イソギンチャク君は何をしてるのっていう気持ちよ、
いやだからなんか、なんかの貢献してんの、自然の社会において、
うん、
彼はきっと、
あ、そっか、
うん、なんかよくわかんないけど、
うん、
まあでも、
まあ、生まれ変わるなら、うん、あのあれ、甲羅じゃなくてカメ、
カメがいいんだ、
うん、
お
だって
ウミガメ、
うん、あのほら、ニモに
出てくるクラッシュみたいな、
クラッシュクラッシュ、
クラッシュ、
めっちゃ気持ちよさそうじゃん、ウェイウェイって、あの綺麗にこう好きな方行ける気持ち、
確かに確かに、
怖くないんだよ、海藻が、
確かに、真のピがね、
うん、
むしろ食ってるかもしれないもんね、
あ、そうそうそう、
食うのかな、カメって海藻食うのかな、
食べるんじゃない、
食べるのかな、
うん、
わかんないね、ちょっとね、俺らは知らない領域だからね、
ちょっとね、
海に住んだことないからね、
うん、
知らないよね、
知識足りなかったわ、
まあまあまあまあ、ちょっと話が逸れちゃったけどね、
うん、
で、まあ、そうやって一寸法師の船に乗った後は何があったんですか、うん、
でその後は何したっけな、まあなんかその4人いたじゃん、
うん、
パーティー4人だったじゃん、
うん、パーティー4人だったね、
そうそう、でもなぜかそのゲストハウスに泊まってる人たちプラス3人されたの、なんか
パーティー6、パーティー7人になった、
うん、8人
な、8?7
人になった、
7人だった、
うん、なんか1人は、うん、その3人のうち1人は男の子で、
ほうほうほうほう、
ちょっと23歳ぐらいの年なんだけど、うん、 なんだっけな、ハノイの男の子、
はいはいはい、
そうだからめそのほら学校で日本の学校ではさ、
うん、
勉強してたじゃん、ハノイ弁を勉強してたじゃん、
はいはい、
首都だから
してましたね。
だから、うん、ハノイ弁だからめっちゃ聞きやすくて、そう助かったんだけど、
あやっぱでもホーチミンにこんだけ長くいる間でも、うん、やっぱハノイ弁の方が聞きやすかったんだ。
でなんかその単語はホーチミンの方に慣れてるんだけど、うん、なんかさ喋り方カクカクしてるというか、うん、ちゃんとはっきり喋る喋り方だから、ね、そうそうそう、うん、ホーチミンなーなーじゃん。
そうだね、なんか早いし、
そうそうそう、区別がちょっと難しいから、うん、そういう意味では聞きやすくて、うん、であと2人はおばちゃんで、うん、なんかまあ面倒見てくれる、
ついにおばちゃんまでパーティーに合流したの。
そうそうそう、
すごいな、
つわものだから。
つわものだね。
そうで7人パーティーになって、うん、でその人たちとご飯わーって食べて、うん、でも明日も、あ違う違う、でその次の日に、うん、なんかその日の出見るから一緒に行きましょうみたいになって、うん、で日の出をこう山登って見に行ったんだけど、うん、もうそれがなんとも絶景だったの。なんか海が綺麗じゃん、まず、
はいはいはい、
遠くからの透明なのがよく分かるぐらい綺麗な海だったから、はいはい、なんかその山に何メートル結構上まで行ったんだけど、うん、一面こうなんか島だからさ、うん、周り何もない海だけなんだ
よ。もうじゃあ水平線が綺麗にスーッて見える。
そうそう、360度バッて見えるぐらいの、
そこには360度見渡す限りの世界があったわけですね。
あったんですよ。なんか君の名の気分だった。
ああ、糸森町のね、山の上からね。
そうそうそう、
はいはいはいはいはい、はい、へえ、いいな。それ生で見たってことでしょ。
そう、綺麗だった。
いいな。
バインミー食べながらね。
バインミー食べながら、
うん、
最高だね。
そう、
へ
え、そんな感じ。
きて
ー。そうそうそう。でもなんかこの1週間通して感じたのは、うん、やっぱみんなベトナム人は写真撮るのが好き。
ほうほうほう。
写真撮るの日本人も好きなんだけど、自分の写真、
はいはいはい、
だからどこでもいいのよ、
うんうん、
この自分の顔が写ってるどこでもいいの。
そうね、
うん、
そういう節あるよね。
そうそう、そういう節がありすぎて、うん、ちょっと疲れちゃった。
あ
っていうのは、
どこでもかしこも、このタイミングでお前写真撮るみたいな。
そうそうそう、今みたいな見て日の出みたいな。
いや、あるだね。
そうそう、そっちじゃなくて日の出の方から撮ればいいのに。
そうそうそう、なんでみたいな。
そう、日の出の光を使って撮ろうとしてるから
逆光じゃない方
が、うん、そうそうそう、日の出も撮った方がいいよって思ったんですけど、まあまあそういう一面も見れたから、まあベトナムの文化を1週間ずっと見てきたのは良かったかなって思う。
すごいですね。
うん、
モナちゃんのチューブ冒険記、
うん、楽しかった。
ああ、いいですね。
うん、楽しかった。
じゃあまたチューブ行きたいと思いますか。
チューブ、
うん、
チューブ行きたいね。
あ、次はなんかまた何したいとかある？
なんか最初はそのダナンホイアンも見ちゃったかなって思ったんだけど、うん、あのフエの、うん、こうお城が見れなかった。
あ、それ残念だね。
遺跡はいっぱいいたんだけど。
あれだって世界遺産かなんかでしょ。
そうそうそう、
そうだよね。
お城いっぱい見たんだけど、
うん、
あ、もちろん遺跡はいっぱい見たんだけど、うん、お城だけはちょっと見れる時間なくて、それは見たいかなって思う。
じゃあまたぜひ次回は船に行ってお城見て、うん、また200人にお線香してあげてください。
よね、あとバイク運転とかね。
あ、そう、モナちゃんずっと走り屋になりてえって言ってるもんね。
そう、
風が気持ちいいっつってね、言いながらグラブバイク飲んでるもんね。
あ、そう、私結構スピード強なんだよね。
怖
っ。気づいちゃった。
怖
っ。最近気づいたけどスピード強。
早く日本で免許取ってください。じゃあ
それね、
うん、
やったよ、チューブでバイク運転。
お、やってしまったんだ。
やってしまった、うん、バーンとバーってやって、うん、人少ないからね、うん、ホーチミンよりは安全だから、うん、やってみようって言って楽しかった、う
ん、楽しかった。結構簡単に運転できた。
もうできた。うん、
ぜひね、機会あったらバイク運転もね、日本で練習して、
そうですね、
やってみてください。
やります、やります。
というわけでね、もう52分も話してしまったね。
本当だね。
でも楽しかったね。
楽しかった。
楽しかったね。
ちょっとまたね、結構日常な感じでこんな喋ってるのかもね、いつも。
うん、そう、多分ね、こんな感じでね、時間って経過してるんだろうね、
ね
って感じがね、
あっという間だった
ね。わかるね。まあ、という感じでね、またね、次回もね、こういう風にベトナムのことをね、話していけたらね、うん、今回はね、モナちゃんのチューブ旅行記編でしたけどね、また今度はね、またちょっとより日常的なものもね、
そうだね、
僕らのね、留学生活、
うん、
なんか日常的な部分もちょっとね、
やりたい、
またね、話していけたらいいということで、
はい、
アンカーは、このアンカーのアプリ内でコメントとかも、発信できるので、まあ、もしよかったら、コメントいただけたら僕らも嬉しいんで、質問あったらそちらの方にお願いします。
です。
というわけでね、まあ、じゃあこのままモナちゃんのね、最近こっち来てからちょっとハマってる曲ね、
あ、そうそう、
ちょっと紹介してもらって、
はい、
それで終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。それではモナちゃん、曲の紹介の方お願いします。
はい、私の最近ハマってる曲、ベニの歌うたいのバラッドです。
お聴きください。じゃあねー。